おはようございます。ガチョウです。このラジオはアラフィフランナーのランチューバーガチョウがランニング情報をお届けする番組です。走りながらや隙間時間にでも聞いていただき、走る気持ちがスイッチオンになる嬉しいです。お知らせをさせてください。僕が走るときに使ってるアイテム、これいいなって、使い勝手はいいなっていうものだったり、あとは科学的なバランスがいい、そして、見た目のデザインもおいけてるじゃんっていう、なんかこう3つがねうまくまとまってるものを見つけてきては、プロジェクト G の冠をつけて、ラインナップしてるんですよ。あのプロジェクト G っていうロゴだったりとか G マークをつけてね。でそこに新たに2つ登録しました、新しいアイテムを。まず1つ目はですね、これもずっと前から企んでて、これ並べたいなって、Gマーク入れたいなと思ってたやつ、ウェルビーのマグボトルです。シェイクハンズという名で、出てますけど、 G のマークとあの蓋の部分は黒にして、見た目パッと手に取った時、これかっこいいじゃんって自分で 思いました。でこれ何がいいかって、僕あのフルマラソンだとかでこう走ってる時、短パンのね後ろ側に引っ掛けてるんですよ、このマグボトルを。でタイミング見てあの口に入れて補給してるって。でこの前の大阪マラソンもジェル3つ水に溶かして給水してたんですけど、でもちろんそういう使い方もできるし、手に持っても走れる。あとはザックのポケット、前ポケットに入れておくっていう使い方もできる。すごい使い勝手がいいんですよね。ゆえに気に入ってます。あのこれを今回ラインナップ入れたので、で本当はね大阪マラソンに持ってきたかったんだけど間に合わず、家に帰ってきたら届いていたと。で僕が大阪に持ってったのは実は前の世代のもので、今回新しく進化しています。何が変わったかっていうと、容量がちょっとだけ増えました。330ml が350になったのと、あともう一つは、あのね、背中にパンツのとこ引っ掛けて使うときに、前のモデルって、その背中と接するところが丸かったんですよ。なので、人によってはそれが当たるって、背骨と当たって。そこが改良されて平らになりました。フラットになったので、当たりにくいというふうに思います。まだ、本当に昨日入ってきたばっかりだから、使ってないんですけど、僕も走っては使ってないんだけど、おそらく、そのあたりは、解消されてるかな、というふうには思っています。それが一つでしょ。もう一つは、もう大阪マラソンで、着用したので、動画を見た方は、見覚えがあるかもしれませんけど、白の T シャツ、胸のところのセンターに G という、ポイントを入れました。あとは左袖かな、そこにプロジェクト G のロゴが入ってる、すごいシンプルなものです。この生地は、去年ですね、フリーラン T シャツっていうことで黒ベースで真ん中に大きく G のマークを入れたあの T シャツの素材を使ってます。肌触りがいいっていうのと速乾性があるので勝負レースでも使える。ただ去年出したやつが黒だったんで、黒どうしても山とか行くときにはね、あんまり、蜂だとかそういう虫たちには気づかれるし、なんだろうな、山の中ではやっぱ明るい色の方がっていう声もあったので、そこちょっと思い切って白っていう色を出してみました。なのでちょっと気になる方は URL をね、ラジオのコメント欄概要欄に貼っておくので覗いてみていただければなというふうに思います。はい、お知らせでした。今日のラジオはですね、ネットタイムとグロスタイムについてちょっと話したいなと思っていて、初めてマラソン大会出た方はその記録書だとか、最近ネットが多いけどそれ見ると2つのタイムがあるじゃないですか。これは何だと。でグロスタイムっていうのはスタートの号砲が鳴ってからフィニッシュするまでの記録で、一方のネットタイムは自分がスタートラインを切って、超えてからね、フィニッシュするまでのタイムということで、それが、普通にな、普通な なったというか、チップが、計測チップがと、シューズなりゼッケンなりについてるから、まあ、自動的に正確な走ったタイムがね測ることができる。で、まあ、大阪もそうだったし、今週末の東京もそうだと思うんですけど、シティ型の大きいマラソン大会は参加者が多いから、スタートの並び順によって自分がこうスタートラインを切るまで超えるまでに10分とかね15分とかかかると思うんですよ。東京マラソンって4万人近いから、最後尾だと20分以上なんていうふうにも言われています。で、ただそのタイムって何分っていうふうに聞かれたりとか人に言うときって、まあ公認大会だと一般的にグロスタイム、号砲が鳴ってから、取り上げられることが多い、それを参考にされることが多いです。だからちょっと違和感があるんですけど、後方の例えば C とか D とかそれ以降のグループからスタートしてね、でネットタイム、自分がスタートライン切ったタイムが、良くても、グロスタイムで先にフィニッシュした方がいるとするならば、もっと前の方の列で順位がちょっと変わってくるんですよ。ネットタイムだったら勝ってるんだけど、グロスタイムにすると負けてるって、それは自分がスタートラインを切るまでに時間がかかってるから。それがねどうなのかなっていうのはやっぱり声はあるんですよね。陸連登録するといくらか年間払うと、まあ、スタートの並び順が前の方に優遇されたりとかするわけですよ。まあ、これも都道府県によってその陸連の登録費って変わってくるけど、多分4000円ぐらいかな。だから本当にサブ3とかサブ 3.5 とか自分の記録に挑戦する場合は結構陸連登録する方もいると思います。僕はしてないですけど。だからね、そのグロスなのかネットなのかというところは結構気になるところで、特にサブ3サブ 3.5 とかその辺を狙ってると非常にね、秒単位とか分単位でいけたいけないになるわけですよ。僕も最初の頃サブ3、1回目か2回目かな、ほんとギリギリで、ネットだったらいけてるけどグロスじゃダメだったとかっていうことがあったんで、まあここのところはね、だから本当に A グループである程度こう早く30分前ぐらいから並んでればね、ある程度スタートライン近いところから走れるからタイム短縮にはなるんですけど、 B とか C とかになるとなかなか難しい。もうスタートダッシュで追い抜くしかないのでね、だいたいタイムロスとすると A の人と多分1回トイレに行ったぐらいの時間差がついちゃうわけですよ。だから本当の力を押し量るには僕はやっぱネットの方がいいかなっていうふうには思います。で、2020年11月に日本陸連が要は市民マラソンに関して表彰だとかの資格はグラスタイムでもネットタイムでも主催者の判断でいいよっていうふうに認めてはいるから、まあ多分だんだんとネットタイムでいいんじゃないっていうことになってくるとは思うんですけどね。そういうふうになって僕も欲しいと思うし、言うと毎年僕フルマラソンで、まあ、ある程度こう自分の狙ってるタイムを更新していくことを考えているし、自分の走力がどのくらいなのかっていうのを見るときにもやっぱりネットの方がいいわけですよ。正確なわけで、自分が実際スタートラインを超えてからフィニッシュまで何分かかったか、そうじゃないと去年との比較ができない。並び順によって前の方にいたから早かったとかね、たまたまこう今回は B だった、 B グループだったから遅くなっちゃったとかだと、なんかこうなんだろうな、走力を確認するときにはちょっとね、すぐには分からないわけで、だとするとやっぱネットタイムで見るべきかなというふうには思っていて、故に僕も自分のランニングスペックだとかはネットタイムにしています。ね、まあこれもいろんな意見があるからあれですけど、 どうなんだろうかっていう話でした。それではまた来週お会いしましょう。ガチョウでした。バイバイ。